伊藤先生、がん患者家族サロンが設置された目的とはどういったものなんですか？
はい、がん患者さんおよび、その家族に対する、精神面を中心としたケアの充実を目的としています。機能としては、次の3つがございまして、1つはがん患者さん、ご家族同士の、情報交換や、親睦の場を提供しています。2つ目にはがんに関する情報提供の場を提供しているということでございますし、3つ目はがんに関するいろいろな疑問が生じるわけですけれども、そういった疑問に医療者が対応する場であるということでございます。
こちらはどのような方が利用できるんでしょうか？
はい、患者さんとご家族どなたでもご利用いただけます。利用にあたりましては、当院の受診の有無は問いません。利用者の約6割が患者さんですが、その6割が入院中の患者さんで、それは全体の来訪者数の約 35% ぐらいにあたります。外来患者さんはいつ呼び出しがあるかわからないということや、遠方からの患者さんは帰宅時間もありまして、立ち寄る時間がなかなかないのではないかというふうに考えられます。またサロンの設置場所なんですけど、病院の西病棟の近くということもありますが、来訪する患者さんたち、あくまで感覚的ではございますけれども、いわゆる罹患者数、患者数の多いがん種ですね、そういったものに対しては標準治療が確立されていますので、そういった患者さんというのは多くは外来で治療を受けることが多いためにですね、そういったこともあって外来の患者さんが少し少ない印象はございます。ただ入院中とかですね、外来中頻繁に利用された患者さんが何年かぶりに元気になってまた訪れてくれることがありますが、本当にその時は嬉しく思っております。
岩手医大の附属病院の受診の有無にかかわらず利用できるということなんですね。附属病院内には医療福祉相談室もありますけれども、この違いというのは何ですか？
当院では医療相談室と言われていますけれども、当院は都道府県のがん診療連携拠点病院に指定されておりまして、これはもう全国共通で、がん患者支援情報センターという、共通の名称で、設置されています。そこはですね、実は申し込み用紙への記入とか、時に予約の必要がございます。その点、このサロンでのご相談というのはですね、例えば言語化できないもやもやした不安や、気持ちが非常に落ち込んだときとか、自由にですね、その場で一緒に考えることができますので、自由に来てお越しいただけるという点が、通常の、センターとは違うというところでございます。
先ほどお邪魔したんですけれども、何か家族的な雰囲気のスペースですよね。
そうですね、本当に安心して来ていただくというかですね、気軽に気持ちで来ていただけるというふうに思っております。
はい、病院のサロンですのでちょっと無機質な雰囲気かなと思ったんですが、いえいえ、本棚があり、そしていろいろな方から寄せられたというタペストリーや絵が飾られてあったり、はい、ぬいぐるみがあったり、とってもね、居心地のいい空間というところ、これは私も感じてまいりましたけれど、これまで利用者数というのはどれぐらいに上るんですか？
開設されてから約6年半ぐらい経ちますけれども、本年の10月19日現在で延べ来訪者数は約2万200人となってございます。
そうですか。その6割が入院患者さんということですけれども、それにつきまして、そのご家族の皆さんのいろいろな悩み事も受けてくださるということで、はい、専門スタッフがいらっしゃるということですもんね。
そうですね。
お医者様、看護師さん、またそれぞれのプロフェッショナルな方々がスタンバイしてくださっているということなんですが、いろいろなイベントの企画もあるようでして、
はい、
本当にたくさんいろんなイベントがあるようなんですが、気になりましたのが対話カフェというこの、はい、言葉なんですが、何か くつろげそうな時間帯ですが、どういったことをまたどこで行っているんですか？
そうですね、これもあの実は開設してから、新たな取り組みとして、行わせていただいておりますイベントでございます。もともとですね、対話カフェって、対話っていうことを非常に重視するんですけれども、通常のその診療での例えばメディカルスタッフと患者さんとの診療診察っていう枠を超えてですね、もっと自由に患者さんに心を開いていただいて、そこで本当にその社会的なこと、精神的なことも含めてですね、ご自身の気持ちを出していただいて、人間としてですね、お話を伺うというようなイベントでございます。でこの由来は実は2008年に順天堂大学の教授の日野清先生が、全国に先駆けて立ち上げられましたがん哲学外来のメディカルカフェっていうものがございます。でこの考え方から端を発しておりまして、病気を告知された後に、自分の人生を改めて考え直し、これからどのようにして自分らしく生きるかを、考える時間と場所を提供し、支援するものであります。現在のですね、医療現場は病状や治療の説明をするのに、多くの時間が割かれまして、がん患者さんやその家族が、医師との対話により、精神的な苦痛を和らげる機会を設けることは非常に困難と言われています。そういった医療現場の、ですね、行われている、患者の間の隙間を埋めまして、それぞれの立場を超えた、交流の場とするために、対話カフェ、がん患者家族サロンを、企画しております。最初は30分ぐらいドクターにミニレクチャーを行っていただいて、その後、テーブルを囲んで、お茶とお菓子をですね、いただきながら、対話を楽しむということで、僕たちも白衣やネクタイ外してですね、一人の人間として、それぞれの立場を超えた、交流の場を、提供しているところでございます。
なるほど。伊藤先生、イメージですが、入院中というのは24時間病院にいると思うんですが、先生方や看護師さんととても近い場所にはいても、そんなにこう、
そうですね、なかなかやはり治療を当たる、医療者側にとってはですね、実際その非常に多忙でして、なかなかその、患者さんご家族と、治療に関しての具体的なお話はできるんですけれども、やはりその本来なすべくですね、精神的なフォローアップとか、社会的なところのフォローアップに関しては残念ながらなかなか時間がないというところが現状なんですね。そういったところでやはりこういったがんサロンの意義というのは、特にそういった精神的なケア、それから社会的なところを他のスタッフ、そして、そういったがんの患者さんの経験者の皆様方ボランティアとしてですね、いろいろなさまざまな、お話をですね、していただける場として、非常に大変助かっているところです。で、実際入院患者さんに私もそういうお話をさせていただいて、場所も、入院していると、病院の中ですから、気軽に行けるというところがございますので、そういったところでご利用いただいているところでございます。
ある意味連携をしているということですよね。
そうですね、やはりドクターナース薬剤師さんだけではなくて、それ以外の一般の、ボランティアの方々も交えてというところが、大きな特徴ではないかというふうに思います。
はい、とても素晴らしいカフェのイメージがこう浮かんできましたけれども、多くの方々の支援ががんサロンの運営に役立てられているということもあるようですね。
そうですね、国内外から実はこれまで多くの支援を受けてまいりました。まずこの場をお借りして御礼を申し上げたいと思います。まずはですね、患者会、それから個人からも、治療のために特にがんの化学療法では、髪の毛が抜けてしまうというような副作用がございますが、その頭髪を保護するためのタオル帽子とかですね、ペッコ帽子って、ペッコってのはちょっとの間っていう意味のようですが、少しの間の帽子を使っていただく、それからタスキ、バンダナのようなですね、もので、髪を守るというようなことで、こういった手作り帽子を多数、受けております。その他にも、写真や、各種小物、イベントに使うお菓子入れの折り紙プレートとか、 折り紙の玉手箱も定期的にご寄付いただいているところでございます。先般の大変な 3.11 のですね、東日本大震災大津波の後には遠く鹿児島の乳がん専門病院の相良病院からタペストリーとか多くのケア帽子などの支援物資、また日本対がん協会からはかつらですねウィッグ等を500個以上頂戴いたしまして、当院の患者さんのみならず、沿岸の県立病院にも送らせていただいております。また海外からもですね、実は岩手医大が戦前に多くの台湾人を学生として受け入れていたご縁がございまして、同窓生の子女でございまして、現在カナダ在住の女性から、手編みの靴下をこれまでですね100足以上ご寄付いただいて、がんの化学療法で末梢が冷えたりとかですね、あとリンパでむくんでしまうとリンパ浮腫が起こってしまって、お困りの患者さんおられるんですが、そういった患者さんにお渡しして大変喜んでいただいております。その他日本全国だけならず、ドイツとか台湾アメリカからのお客さんもいらっしゃっていただいております。
ちょうど今日先生お邪魔いたしましたときに、はい、そのカナダの女性から送られたという靴下を見てきたんですけれども、例えば足がむくむという状態が起きたときに片足だけむくんでしまうということもあろうかと思うんですが、この手編みの靴下ですと同じ柄でしかも伸び縮みしてくれるので、素材や柄を変えることなく履くことができて大変便利な、
この方やっぱり非常に考えていただいてですね、締め付けるような靴下はやっぱりきついので、そういったところの観点視点からですね、非常にこう履きやすいか負担にならないというようなものでして、非常に患者さんに喜んでいただいているところです。
じゃあその他がんサロンでの取り組みやイベントなども教えていただけますか。
はい、サロンで行われていますイベントは、大きく分けて、4つに、分けられます。現在定期的に1ヶ月間に約14の、イベントが行われております。で1つ目はですね、医療者との、共同のイベントでございますが、例えば消化管の手術とか、あと尿管ですね、小水腎臓から膀胱へ流れる管がございますが、そういったところはご病気のために損なわれたりしたときに、いわゆる人工肛門とか、人工膀胱というものが作られるんですね。そういったものの管理だとかお困りのことを相談する、オストメイトの相談日とかですね、乳がんの看護認定看護師との、マンマの日、それから先ほどもお話ありましたリンパ浮腫ですね、リンパ浮腫を予防するにはといったイベントとか、歯科衛生士との、お口ケア、そして、医師との対話、先ほどお話した対話カフェといったような医療者との共同イベントがございます。から2つ目は手作り帽子を作る会ということで、これも定期的にですね、皆さんと一緒にタオル帽子、コットン帽子、それからタスキを作るといったことを行っております。それから3つ目でございますが、それぞれの専門家が企画するイベントとしまして、エステティシャンに来ていただいてですね、フェイス&ハンドマッサージで癒しの時間をといったようなイベントを行ったりとか、髪の毛非常に気になるところでございますが、頭皮ケアとか美容ケアの相談日を設けたりしております。それから喉の、に関する、がんの患者さんに対してですね、患者会の方々が、食道の声を出す発声法などの生活指導を行ったりとかですね、あとはグラフィックデザイナーによる、ヒーリングアートデイとかですね、折り紙講師を、お招きしまして折り紙で、遊ぶというようなことで、心の癒しの時間を設けております。それ以外に取り組みとしましては、検診の推進、それからがん教育のための啓発グッズを、医師とボランティアさんと協力して開発しました。それが岩手ピンクリンゴタッチでございます。これからも普及を図っていく予定となってございます。
はい、病院というだけで先生緊張してしまうという人も多いと思うんですが、はい、この西病棟3階にありますがん患者家族サロンだけは何か気持ち心が現れているなというものをたくさん感じました。今のお話の中にもありましたタスキーというのは、TASKY という 患者さんが開発した帽子みたいなもので、はい、頭文字を取ってらっしゃるって聞きましたけれど、
はい、そうですね、
ご自身たちが使うからこそこう工夫が生まれて使いやすいものになって、うん、特許の申請中なんですか？
そうですね
素晴らしいですね。
やっぱりこういった試みというかイベントというかですね、やはりご自身がガンの治療を経験された方が、まあ、うん、多くご参加いただいてまして、やはり新たに不安を抱えたその患者さんの気持ちというものをですね、うん、非常にその分かってらっしゃる方がボランティアで、まあ、来ていただいてというところで、本当に心が通じ合う場であると思っておりますし、まあ、そういった方にも非常に感謝しているところでございます。
はい、